先週の火曜日から水曜日にかけて台風21号が四国、中国、関西地方に上陸し、さまざまな被害、甚大な被害が生じました。特に大阪市内の駐車場に停めてあった車が猛烈な風のために横転しひっくり返って、そしてぐちゃぐちゃになっていた、あんな光景とか、あるいは、台風による、高潮によるものでしょうか、あの現代の科学の粋を集めた関西国際空港の一部が水没したり、またその本土と空港を結ぶ連絡橋にタンカー2000トン余りのタンカーが激突して、その連絡道路並びに電車が不通になってしまって、3000人余りの方々があの空港のターミナルに缶詰状態にされたり、普通では考えられないような惨事が生じたわけですね。またその翌日の木曜日の朝3時8分だったでしょうか、北海道胆振地方を震源とする震度7もの激震が生じて、そしてあの厚真町周辺の山々が一挙にその震度7もの激震によって崩れ落ちて、多くの人家が飲み込まれて死傷者が生じた、そんなことが報じられております。国破れて山がありとも申しますけれども、まさに永遠不変のように思えております。その山も崩れ、川も氾濫して、さまざまな災害が生じてくる、いつどこで何が起こるかわからない、そのような不安感や恐れを多くの方々が本当に心に覚えられたのではないかと思います。で、先ほど司会者にマタイの福音書7章の御言葉をお読みいただきました。このマタイの福音書5章6章7章は惨状の説教として多くの人々に知られているところです。紀元後27年頃、イエス様は万年有給をいただくヘルモン山の山々を眺め、遠くに近くに満々と豊かな水をたたえているガリレー湖を見下ろしながら、ある山の頂でついてきた群衆や弟子たちに語られました。そしてこの惨状の説教の結論を7章13節から27節において述べておられます。惨状の説教の結論をイエス様は同じ内容の3つの例え話をもって語っておられます。門と道の例え、木とその実の例え、そして家の土台の例えです。先週の礼拝で門と道の例えを触れま門と道の例えに触れましたので、続いて今日は木とその実の例えと家の土台の例えに目を留めてまいりましょう。このマタイの福音書7章15節を見ますと、偽預言者たちに気をつけなさい、彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼ですとイエス様は仰せられます。イエス様はすぐ前の7章13節において、狭い門から入りなさいと言われます。命に至る門は小さく、それは狭く、それを見出す者は稀だとも言っておられます。ですから、この道を本当に歩いていこうとする人は、信用のできない案内人に気をつけなければならないわけですよね。そういうわけで、イエス様はこの15節において、 偽預言者たちに気をつけなさいと言われるのです。今から十数年前のことでしたが、私の姉の家族がある不動産業者の斡旋で神奈川県厚木市の方に土地を買い求めようとしました。不動産業者が指定したその日に現地に行ってみると、静かなとても良い土地に見えたそうです。ところがしばらくしてから行ってみると、ジェット戦闘機や大型貨物機がひっきりなしに轟音をとどろかせて、そんな光景を目の当たりにしてもうびっくりしてしまったそうです。近くに厚木飛行場があったわけですが、その不動産業者は飛行機が離着陸しない飛行中止日をわざわざ選んで、その土地を見に来るようにと、そんなふうに言ってきたのだそうですね。本当に騙されなくてよかったわと、しみじみ姉は言っていました。その意味では、今日ほど偽物、インスタントもの、信用の置けないものの、氾濫している時代はないと言っても過言ではありません。偽の預言者、信用のできない案内人があちらにこちらにいるかもしれません。そこでイエス様は偽預言者たちに気をつけなさいと仰せられるわけですね。では、そのような偽預言者、偽物の特徴は何でしょうか？それはいかにもそれらしい見分けがつかないということですね。羊が羊の皮を破ってやってくるように、いや、狼が羊の皮をかぶってやってくるように、外見で言えば見分けがつかないということですね。狼は決して狼の姿のままでは決して近づいてきません。羊のなりをしてやってきます。しかも彼らの手口は非常に巧妙で、熱心で丁寧ですらあります。ですから、たやすくその正体を見破ることがなかなかできないわけですね。そのような羊のなりをした狼、偽預言者は、すぐの2000年間の教会の歴史において、たびたび現れ、間違った教えを持って、教会をかき乱してきました。教会史上有名な偽預言者たち、紀元後3世紀から4世紀にかけてのアリウスやペラギウスなどは、むしろその生活業績ともに優れた人格者そのものでありました。けれども彼らはイエス・キリストが神であられること、すなわちイエス・キリストの神性を否定し、私たち人間が生まれながらの罪人に過ぎないことを否定した人々でありました。いかに謙厳な道徳的人格者といえども、イエス様が救い主キリストであることを否定しようとする者は、羊のなりをした狼に他なりません。現代における物見の党、エホバの証人たち、統一教会、モルモン教の人々も、そのような偽預言者、異端グループに他なりません。それでは、そういう偽物、偽預言者を見分ける方法は、どこにあるのでしょうか。この7章16節において、イエス様は、あなた方は身によって彼らを見分けることができますと言われます。北新潟キリスト教会の庭に植えられている果実ではありませんが、スモモの木にはスモモがなり、梅の木にはあの美味しい梅の実がなり、梨の木には梨、柿の木には柿の実がなるものです。柿の木に梨がなるとか、栗の木にブドウがなるなんてことはありませんね。同様に、私たち人間の場合も、その人の教えとその性質などの内なるものは必ず身となって現れてくるものです。イエス様はこの7章16節と20節において、あなた方は身によって彼らを見分けることができますと二度も繰り返し述べておられます。ここで言われている身とは具体的に何なのでしょうか？まずその身とは 教えのことです。その人の教える教えの内容そのものが聖書の教えに照らし合わせて正しいかどうかが問題となってくるわけですね。二世預言者とは聖書の基本的な教えを曲げて教えたり、聖書がはっきりと教えていることをはっきりと教えず、反対に聖書が教えていないことを教えたりする人々のことです。そのような二世預言者は身によって、つまりその教えによって見分けることができるとイエス様は仰せられます。次にその身とはその人の生き様、生活そのもののことでありましょう。イエス様はこの7章19節において言われます。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。すなわち、その教える教えによって、またその生活そのものによって、真の預言者か偽預言者かを見分けることができると言っておられます。良い実を結ばない木は皆切り倒され、火に投げ込まれるとイエス様は言われます。このような厳しいイエス様の御言葉教えを耳にするとき、私たちは自らの信仰を改めて自己吟味せざるを得ません。そして自らの信仰がイエス様の要求に耐え得ない悪い実を結ぶ信仰に過ぎないのではないかとちょっと迷ってしまうかもしれませんよね。けれどもイエス様はこのような一見厳しい御言葉とともに次のような御言葉をもお与えくださっておられます。私にとどまりなさい。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びますと、そうイエス様はヨハネの福音書15章4節と5節で約束しておられます。私にとどまりなさいとイエス様は言われます。私たちがイエス様という誠のブドウの木にしっかりとどまり、連なり続けていくならば、イエス様が私たちの、そしてあなたのうちに良きブドウの実としての恵みを豊かにたばばに結ばせてくださいます。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制という御霊の実を豊かにたわわに結ばせてくださいます。今の私たちの内なるところに結ばれつつある実は、あたかも山ぶどうのような小粒で渋みの伴うものであるかもしれません。しかし私たちがひたすらイエス様にとどまり、つながり続けていくならば、イエス様に一切をお委ねして真実にイエス様にお従い続けていくならば、イエス様が必ず良き実を豊かにたわわにあなたの内なる人に結ばせてくださいます。続いて7章24節以降に記されています家の土台の例えに目を留めてまいりましょう。この箇所においてイエス様は御言葉を聞いてそれを行う者と行わない者とを、岩の上に家を建てた人と砂の上に家を建てた人とになぞらえて語っておられます。7章24節を見ますと、だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからですと、イエス様は言われます。今から2000年ほど前、イエス・キリストはユダヤ人としてこの世にお生まれになられ、ヨセフという大工の息子として成長されました。おそらく早くして父親を失ったため、一家の大黒柱として母や弟妹たちの生活を支える必要がありました。それで成人する頃にはもう立派な腕と洞察力を備えた大工さんとして人々の注文に黙々と応えていたでありましょう。そのようにイエス様は 地面を深く掘り下げて土台を据え、その上に石やレンガをきちっと築き上げる伝達した大工さんであられたと思います。また家具や備品などの調度修理なども受け負っておられたと思われますね。大工道具を自らの手に持ち上手に使いこなすところのイエス様が、その実際の経験に基づいてこの例え話を順々と語っておられるわけですね。この例え話の意味をつかむために、まず登場する二人の人の共通点を見てみたいと思います。その第一の共通点は、二人とも建てたのは家であったということです。彼らは同じ願いを持っていました。二人とも愛する妻や子供たちと一緒に住める家を建てたいと願っていました。彼らは同じものを欲しがり、同じことを考え、同じものに関心を抱いていたわけですね。第二の共通点は、二人とも同じような場所に家を建てたということです。このマタイの福音書では、一方が岩尾の上、一方が岩の上、他方が砂の上に建てられたとありますので、全く違うところに建てられたと思われがちですが、決してそうではありません。平行記事としてのルカの福音書6章48節を見ますと、その人は地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を据えたと記されていますから、どちらも表面は砂地であったことが推測されます。第三の共通点は、二人とも全く同じ洪水に襲われたということです。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその上に打ちつけたのです。一方は軽い試練、他方は重い試練というのではなかったのです。以上の共通点を踏まえた上で、次に二人の人の違う点、相違点を見てみたいと思います。第一の相違点は、同じ試練にあった時に、二軒の家のたどった点にあります。一方は倒れることはないのに、他方は倒れてしまうのです。マタイの福音書7章27節を見ますと、雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいましたとありますが、この7章27節の表現は、文字通り台風21号の猛烈な暴風のような、叩きつけるような横殴りの雨と風のことであったでありましょう。しかもそれはひどい倒れ方でしたと、7章27節の後半で言われています。このひどい倒れ方でしたという表現は、引きちぎられたものとか、叩きつけられたものとか、もうぐちゃぐちゃになってどうしようもないほど、この痛めつけられたもの。本当に、台風21号の場合は、関空では58メートルの猛烈な突風、暴風が吹き渡ったわけですけれども、数年前にフィリピンの方に襲っていった台風の場合は、秒速70メートルとか80メートルとか、本当にもう考えられないほどの猛烈なあの風が吹きすさんだと伝えられますよね。しかもそれはひどい倒れ方でしたと、この7章27節に記されているわけですけれども、ですからこれは単なる洪水や嵐ではない、イエス様がやがておいでになられてくだされる最後の審判をあらかじめ予表している表現でありましょう。一方の人は最後の審判で持ちこたえ、天国の生活へ導かれるのに対して、他方の人はその時嵐に打ちつけられて滅ぼされてしまうことをあらかじめイエス様はここで語っておられるのではないでしょうか。第二の相違点は、一方の人が賢い人であるのに対して、他方の人は愚かな人であったという点です。愚かな人とは、先見の明のない人、知恵のない人であり、賢い人とは感慨深い人のことです。 ユダヤを含むパレスチナ地方には、溝、地面の溝といいましょうか、地高が多くて、夏の間は住み心地よい窪地になっていても、冬になるとそこに川が流れて、激流が逆巻くということがあるわけですね。家を建てようとしている人が、風の当たらない住み心地の良い砂地を見つけて、これは良い場所だと思い、目先のことだけ考えて、乾いた川底などに家を建てるならば、冬になって雨季に入ると、たちまちその家は濁流のために流されてしまう。ですから、見かけだけではなく、将来襲ってくるであろう最悪の事態をも予想して、思慮深く手を打っておく先見の明があった点で、一方の人は賢いのです。しかし、もう一人の人は、手っ取り早く土台なしに建てた点で、愚かな人と呼ばれているわけですよね。二人とも生活の場を立派に建て上げて、家を建て終えています。まめに働くという点においては、二人の間に優劣の差はありません。ただ違うのは、先を見通して岩地にまで掘り下げる地味な努力があったかどうかということなのですね。信仰生活の土台は、誰でも得ようと思えば得られるものであり、ただ賢い見通しと地味な努力がありさえすれば、必ず得られるものです。イエス様は、この三条の説教をガリレヤ湖の丘の近くのそのところで語られました。そのあたりは岩石層の上に砂や土の層がかぶさっている地帯であり、慎重な人はその土砂層を時には10メートル近くも掘り下げて土台となる岩を探すのだそうです。費用を惜しまず、時間を惜しまず、自らの生活を掘り下げて土台を据えようとするなら、その土台は必ずあるのです。こうしてイエス様は、私たち一人一人が自分の救いを確かなものとする努力を求めておられるわけですね。第三の相違点は、その土台に、土台の違いにあります。砂と岩の違いです。砂の上に建てた人も、無論何かの土台らしきものを据えたでありましょう。しかしそれは所詮、洪水に押し流されてしまう砂の中にありました。乾いている砂を上から踏み固めると、キュッキュッと引き締まるのに対して、砂が一旦水を含むと、始末に負えぬ代物になってしまいますよね。大地震の時の液状化現象のようになってしまいがちです。ルカの福音書が土台なしで建てたと言っていますように、砂の上に建てたものは土台のないものとみなしてよろしいでしょう。では、この砂の上に家を建てるとはどういうことでしょうか。ある人は必死にお金、金、金、金さえあればという、そんな感じで必死に金儲けをしてお金の上に自分の人生を築こうとするかもしれません。けれどもお金で誠の幸福、人生の喜びを買い取ることができるでありましょうか。3000万円の宝くじが当たったばかりに、それまで仲の良かった兄弟が意外目合いを始めたなんていうケースはザラにありますよね。人間の魂が死に直面し、罪の裁きの恐ろしさに直面し、愛の破綻に直面したとき、お金ほど無力なものはありません。このような暴風が吹きたけるとき、お金の上に立てられた人生は、脆くも崩れ去っていくのです。また、ある人は、昔からのしきたりの上に、自分の人生を築いていく人もおられるかもしれません。親が仏壇を拝んでいたから自分もするとか、ただただ先祖からの習わしに従って、昔からのしきたりの上に自分の人生を築いていかれる方もおられるでありましょう。さらに、その時々の風向きに従って、便宜的なその場しのぎの生活をしておられる方も多々おられるでしょう。そのような砂の上に建てられた人生は、やがて、もろくも 崩れ去ってしまうとイエス様は予告しておられます。そこには魂の真の安息、生きがいを見出すことはできません。人生の真の土台は微動だにしない岩石層まで掘り下げなければ得られません。この堅固な岩とはいかなるものでありましょうか。ある有名な保険会社が広告に全部大きな岩の写真を載せました。岩は頼りになる印です。風や雨が破壊的な猛威を振るっても、潮が押し寄せまた去っていっても、岩は依然としてそこに力強く残ります。もうすでに天に召された方ですが、皆さんもご存知のように、日本同盟キリスト教団の元理事長安藤中一先生のペンネームは盤上、硬い岩尾の上と書きます。本当に威風堂々とした重厚な、それでいて接する者を温かく包まずには置かない、先生のご人格によくマッチしたペンネームでありますね。生前の安藤先生を御言葉の器として、あのように日々支えていたその岩尾とは何でしょうか。聖書は言っています。その土台はイエス・キリストですと、コリント人への手紙第1、3章11節に言われています。イエス・キリストこそ私たちの土台、キリスト者の岩であられます。イエス・キリストこそ私たちがよって立つべき救い主、贖いの土台石なのです。いにしえの聖徒ダビデはこの救い主を、主は我が岩を我が砦で我が救い主と申しましたが、イエス様は私たち一人一人の罪の身代わりとして、私たちの罪の裁きを一身に受け、十字架上で死に、私たちのために救いの道を開いてくださったお方であられます。ですから私たちは確固たる人生の基盤をイエス・キリスト様のうちに見出さねばなりません。イエス様の御言葉を聞いて、それを行うものとならせていただきましょう。それはただ聞きっぱなしではなく、信じて我がものとし、自分のこの一度限りの生涯をイエス様に結合させていただくことですね。自分の生活を深く深く掘り下げて、いわなるイエス・キリスト様に結合させていただくことですね。死を突き破ってよみがえり、罪と死の力に完全に打ち勝たれたイエス様、このお方を人生の土台とすることこそ最も大切なことなのです。今年の6月に厚生労働省から2017年度の人口動態統計が発表されました。その発表によりますと、昨年日本において134万433人の方々がお亡くなりになられました。それは23秒に1人、1日あたり3672人の方々が日々お亡くなりになられたということですね。私たちは今精神的にも肉体的にも充実しつつあるかもしれません。しかし春が来て夏が過ぎて秋となり冬がやってくるように、私たち一人一人にもいつか人生の黄昏の時がやってくるものです。その時あなたはこの一度限りの人生生涯をどのような土台の上に築き上げておられるでありましょうか。岩の上にでしょうか、それとも砂の上にでしょうか。どうかこの一度限りの生涯をイエス・キリストという揺るぎない岩の上に据えて、その土台の上にいかなる洪水や地震にも揺らぐことのない喜びのある人生を 築き上げていっていただきたいと切に願うものです。イエス様は今聖書の御言葉を通してあなたに仰せられます。私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建った賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ風が吹いてその家に打ちつけたがそれでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。命の充実する安息の場所、岩をなるイエス・キリスト様に共により頼んでまいりましょう。お祈りいたします。天の父なる御神様、イエス様はこのマタイの福音書5章、6章、7章において多くの大切な真理をお語りになられました。そして3つの例えをもってこの三条の説教をまとめて結論を述べておられます。願くは私たち一人一人に信仰の眼をお与えくださり、御霊なるご聖霊様が御言葉とともに私たちの内なる人の眼を開いてくださり、見るべきお方を仰ぎ見させてくださいまして、そのお方の上にそのお方のその御言葉の約束のもとに自らのただ一度限りの生涯のもといを置かせていただけますようにお願いいたします。命への一歩をどうか踏み出させていただけますように、待ち望みつつ信じてイエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。